はようございます。おはようございます。今日も学びましょう。最初にですね、ちょっとまあこの見事は、まあ、この間のメッセージも僕ちょっと少し取り上げましたけど、好きでそのイエスは主ですと聖霊によらなければ言えないということで、今日も皆さんは見とってイエス様は主ですか？
ねえ、
まあね、イエスは主です。で、またぜひ言いましょう、これ。じゃあ、今日もとつけましょう。今日もイエスは、イエスキリストは私の主です。いきますよ、3、はい。今日もイエスキリストは私の主です。アメン。
アメン。
で、これを私たちがですね、信仰告白したときに、もう一個今思い出したんですね。それが、これですね。イエスキリストは、昨日も、だから今日も、変わらない。イエス様は絶対変わらないです。私たちがその思いを持ち続けるときにイエス様は必ず答えてくださるという、その本当にこう変わらない、今日もイエスは主です。明日もイエスは主です。永遠にイエスは主です。というふうにこう信仰を持ってこうなんていうか断言できるところが素晴らしいと本当に思いました。短く祈って学びを、あ、これも録音してます。短く祈って始めたいと思います。お願いします。愛する天のお父さん、あなたは今日も私の主であって、今日も創造主であって、今日も救い主であって、今日も助け主であって、そして明日もこれから永遠に私たちの本当に一番愛するお方であること、私たちを一番愛してくださっているお方であること、本当にありがとうございます。あなたの愛をもっともっと知ることができますように、あなたの知恵とあなたのご計画をもっともっと知ることができますように、あなたの思いを私たちの思いとすることができますように、教えてください。あなたに今聞きます。あなたから学びます。どうぞ教えてください。聖霊様、私たちは足りないものですから、どうぞ助けてください。そのように助けてくださる方であることも本当に確信をして安心をしてあなたに任せます。聖霊様に委ねます。期待をします。愛します。感謝をします。聖霊様の名前によってお祈りします。
アメン。
はい、じゃあ今日はですね、第9章です。テキストお持ちでない方は入り口のところにあります。じゃあまあ見ながらいきたいと思います。じゃあまず、お読みしますね。今日のタイトルは第9章キリストの弟子作りのゴール。私たちが教会について考えるとき、あなたの頭には何が浮かびますか？もしセレブレーション礼拝とセルグループだけの集まり、それだけだと思うなら、それはあなたの誤解です。教会とは個々の人が集うところですが、実際には一つの共同体を形成して立ち上げられています。教会は本当にエクレシアは共同体のことですね。で、そのことを意識するようになると、私たちの人生には真の変革がもたらされます。本当に変わります。全てが新しくなりました。聖書は言っています。変革がもたらされます。そしてあらゆることに新しい価値観を持つようになります。本当に新しくなります。で、この後 の文章が面白いなと思いました。一番小さいこの世の事柄でさえも重要になります。まあ、要はどんなことでもということです。まあ、日常的にですね、男ですから朝起きたらひげを剃りますみたいなね、ひげを剃りますよ、例えばひげを剃ります、顔を洗います、歯ブラシを、歯磨きをします。で、電車に乗って通勤する人もいるでしょう、学校に行く人もいるでしょう、まあ家事をする人もいるでしょう。それが全てのことです。どんなに些細と思われることでも、それが重要な事柄になります。そのような価値観の変革があります。それはどういうところから生まれるかというと、私たちが、教会は共同体である、まあ、私たちである、人間であるということ。私たちは教会内における奉仕活動やキリストを明かしする信仰態度に関わるだけではなく、その後ですね、人の人生にも関与することになります。すなわち、世にあってもキリスト者としての正しい価値観を持ち、ビジネスや、その社会的な義務を果たすことにおいて誠実を示すこと、また計画的な資産管理、人生の在り方を改善する努力、また働き自由になることではなく、適切な休息を取ること、まあもういずれにせよ人生のあらゆること、すべてのことについて、何が必要か、何が必要でないか、まあそういうことも含めてですね、健康管理も含めて、いろんなことに及んできます。 それが私たちがクリスチャンであるときに全部が重要であっている。本当にそれが大切だと思います。私たちが、日曜日にしてこのように学んだりセルグループに参加したり何らかの講習をしたりすることだけではなく、それ以外のこと全部がとても大切なことです。で次はですね、でもまず基礎が何であるかとても大事だということだと思います。だからまずそのような健康的なクリスチャンライフを築くための基礎、基礎はまず非常にまず確認しましょうということで5つここで挙げられています。土台ですね。で一つ目は主であるイエス・キリストに関する啓示。イエス様が私たちの主であるということを本当に聖霊によっては私は心でこう深く知ること、まずその出会うこと、本当にエンカウンターもそうですけど、エンカウンターで、いろんなことを経験しながらで学びと祈りと求めることの中から本当に出会いますけども、そういった出会い、でその後悔い改め、やっぱり私たちが罪人であることを認めて、その罪をイエス様に差し出すことで救われて水のバプテスマ、そして聖霊の賜物を受ける。最後に罪の告白と書いてますけど、これは私たちが絶えず罪の告白をすることが必要だから最後に書いてあるんじゃないかと思います。私たちは絶えず罪の告白をして、絶えず十字架に自分の罪をつけてイエス様に取り扱っていただきます。これが土台。その土台の上に私たちは健康的なライフスタイルを作っていきます。その健康的なライフスタイルを歩むときに、じゃあ私たちが目指すゴール、やっぱりですね、どこかに向かうときにですね、そのゴールをですね、こう見ることとても大事です。ビジョンと言ったりすると思います。最近なんですか、ナスビさんという人がですね、エベレストに登頂されたらしいですね、4回ですね。彼もそのゴールをずっと目指して、それは山の頂上というゴールですけども、そのゴールを目指して8000メートルから上はデスゾーンと言われているらしくて、人間がその長時間に滞在するとほぼ死ぬと言われている領域で、そこまでわざわざこう高みに登ろうとするわけですけど、私たちのゴールは何でしょうか。私たちがそこまでのこう情熱を持って傾けるべきものは何でしょうか。でそしてその結果は何でしょうか、ということをこれから考えます。でまずですね、ネガティブなところからですね、反対のことで不健康なゴールの例をちょっと見てみましょう。で、それで1番です。不健康なゴール、これはですね、リーダーシップトレーニングということで、全ての人が、全てのクリスチャンがリーダーになることに召されていますけれども、そのリーダーになる動機、リーダーになりたいと思ったときに、それが福音宣教ではなく、例えばですね、教会内において権力と支配権にある立場に就くことを目的だと。なかなかそういうことが あったら大変だと思いますけど、そういうことも起こりうると思います。私たち人間罪人です。でそのためにですね、グループを形成して自分のこう派閥をですね作ったりなんかすることを言ってるんだと思います。そういった権力志向でリーダーになろうとすると。次は教会に経済的な、教会からですね、教会から経済的に支援を受けられるフルタイムの牧師を目指し、セルグループリーダー、スーパーバイザー、地域のリーダーなどの出世コースで、最終的にそこで職を得ようですね。で本当にそれが生きることの経済的な利益のために、そのような目的を持って勉強しようとしていること、それが不健康なゴールに基づいた生き方だと書いてあります。次は多くの人が浸水するような言葉巧みなメッセージを行って多額の献金を受け取り、さらに自分自身を売り込むためにマスコミを利用し、カリスマ牧師となって全国を旅する。なかなかですね、そんな私たちのグループにはいませんけれども、そういったことが、きっとあったんでしょうね。きっとね、そういうようなことも見えたのかもしれない。だからここに書いてあると思います。実際アメリカなんかではその牧師という職業がかなり そのハイレベルのものだというふうに認知されていることもあるらしくて、そういったこう誘惑がですね、大体あるんだと思います。最後にまた自分の顔が写真がプリントされた T シャツを作り武道館が多いですね。そこまで言うとさすがに周りもおかしいなと思うと思うんですけど、写真がT シャツにね、自分の写真が貼ってあったりすると面白いですけど、例があったんだと思います。間違ったことですね。次で最後、これもです。これはですね、僕と赤線引っ張りました。これはですね、今度私たち実はあり得ると思いました。 教会で発生したトラブルと、に関してですね、聖書に基づいた知識ではなく、自分自身が体験した人間的な知恵と権力によって、おそらく権力によってのみ解決しようとすることですね。そちらを優先して、私の経験から、私はこのようなことを学んできたから、で、解決しようとすること。聖書では、聖書がベースではなくですね。これはですね、誘惑あり得ると思いますし、そうやって起こりがちだと思います。特にこの学んできた方とか、多くの経験を積んだ後には、そういうことも起こりるかもしれないし、これは私は注意する必要があると思いました。まず、健康なゴールをちょっと見ました。じゃあ、逆に健康的なゴールはどういうことでしょうか。一つ目、人格の形成。これは、御霊の実をこう表す人格ですね。御霊の実ガラティアの5章、書いてあります。全部言いますか。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。ちなみにちょっとこれもありますけど、2番目に喜びがあるっていうのが、すごく最近嬉しいっていう話を、ある牧師のこの文章から見まして、確かにそうだなと思います。2番目に喜びがあるんですね。上位があるんですね。愛の次に喜びがあります。だから笑ったりですね、楽しかったりすること、さっきのその楽しい実があるっていうことが、すごくそれが、御霊の実の2番目にあることが、すごくなんか嬉しくなりました、僕も。はい、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのような御霊の実を表す人格を形成していこう。そういったこう。次は安定した経済。もちろん経済が私たちに必要であることを神様はご存知だと書いてありますから、そのような状況にあることは神の栄光を表すことになると思います。神に従ってそのような状況にあることですね。で、仕事を持っていること、規則正しいというか、健康的な生活をすること、です。そのような、さっきの言った、借金そのものがいけないことではないと思いますけど、借金をすることで借金を返すことにこう優先がこう増してしまうこと、あとは経済に対するこう優先順位が増してしまうことをおそらく、危惧しているんだと思います。次、家族。よく確立された家族。それをゴールとすることは健康的だということですね。家族は本当に聖書の中で重要なコミュニティというかグループとしてなっています。それが最初夫婦から始まります。で、子供が生まれます。子供を育てます。で、子供がまた新しい家族を作っていきます。本当に私たちにそういった子なんですかね。仕組みというか、そういうものが与えられていることは恵みだと思います。その家族を神の目的に沿ったものとしていくこと。これは正しいことだと思います。次、神との正しい関係。これはいろんなことの関係があると思いますが、まずは個人的な神様との関係が大事だと思います。神様との関係が大事、正しいか。それを正しい関係を持ちたいというゴールは正しいことだと思います。そのためには聖霊の導きをいつも願います。それから今度は良い働き。これはその受けたものをこうシェアしていくこと。他人に仕え、教会に仕え、神に仕えていくこと。で、さらにもっとあると思いますけど、社会に仕え、地域に仕えていくことももちろんそうだと思います。そういったことをゴールとすることが、さっきの健康なゴールと対して健康的なだろうゴールです。というふうに、お知らせしています。ここまでで何かちょっとありますかね。今まだ、この健康なゴール、健康的なゴール。何か思ったことない。まだその他にもこんなようなことがあったらぜひ教えてください。じゃあ続いていきますか。次は、じゃあそのゴールに、到達するためのこう方法について少し考えましょうということです。じゃあその健康的なゴールがこう定まったら、それに対してどのように、それに向かっていくのか。これ繰り返しになりますけど、まずゴールに到達するためにはゴールを決めなきゃいけない。それは当たり前です。で、今度はそのゴールに到達するために、これでステップと書いてあるのが少し重要な気がしました。そのさっきの山の話ですけど、山に登るときに一歩一歩必ず自分の足で進みます。その一歩が大事なんですよね。その一歩、その一歩、次の一歩、このステップ、一歩ずつ で、かつ具体的にすることが必要です。その足元をやっぱりその本当にどこにこうクレパスがあるかわからない、どうなるかわからないですが、その一歩を見ながら一歩ずつ前に進んでいく、そのようなことだと思います。で次には、次のページに具体的な、まあ、例があります。そのある状況 に対してどのようなゴールが定められるかみたいなことですね。でそしてそのどのように導くかみたいなことも含まれていますけど、2つの例が、もちろんいろんな例があります。本当はそれはもうケースバイケースです。ケースバイケースですけど、まあ、1つ2つの例がそこに書かれています。両方ともですね、まあ、面白いことにあるカップルのことを言っているんですけど、1つ目は、まあ、結婚を前提とした、まあ婚約をしているような若いカップルの場合というようなことです。で 2人の若い男女は神に忠実です、まあ、忠実な状況です。それでイエスの支配下にあり霊的に成熟しています。でそういった2人の場合、この2人は結婚したいと願っています。男性の方、彼は大学を卒業しました、申しましたが、現在ですね、貯蓄や資金、資産はほとんどなく、まだ失業中というか、まだ多分、就職が決まっていないことかもしれない。で、しかし、彼らは、弟子作りと霊的なアドバイスを受け入れ、翌年に向けて、その、まあ、彼らにとって具体的に翌年を、ある、こう、多分、タイムを決めて、ゴールを定めました。あ、間がちょっと一個多いです。定めました。でこの間、彼らは何を目指すべきでしょうか。じゃあゴールを決めました。おそらくまあ結婚ということなのか、結婚みたいなことが一つあると思いますけど、そういったことのいくつかのゴールを決めました。でそれに対してどのように、こう進んでいけばいいでしょうということを考えます。でこのゴールについて、ある質問、そのある状況においてさらにこう、まあ、ある意味細分化したみたいな、ブレイクダウンしたみたいなことなんだと思うんですけど、結婚ってことが一つあるとすれば、まあ、結婚婚約みたいなことも書いてますけど、そういったゴールがあるとすれば、それをこういくつかのこう領域に分けて考えてますね。仕事についてはどうですか。じゃあ自分の仕事をこう見つけましょうっていうゴールを、まあ、話し合いながら最終的に彼が決める、まあ、もしくは彼と彼女が決める。まあ、生活の拠点はどうでしょう。自分たちの住む場所、まあ、今まだ両親と一緒に住んでいるかもしれないですから、自分たちで独立して、住む場所を見つけましょう、決めましょう。で、婚約についてはどうでしょう。それを曖昧にしておかずに、彼女に必ず指輪をはめる。面白いと思います。まあ、必ず婚約をするという、その、はっきりした決心の上で、具体的に日にちを決めましょうということかもしれない。で、神様の働きのことについてはどうですかっていう質問を、があって、でそれについては、私もですね、多分その彼と彼女も弟子を育成し、セルフループリーダーとなっていくことを目指します。というようなことが、こう質問とその具体的なゴールみたいにして、ディサイプルシップの中でこう話し合いながら、最終的に彼が決めていくみたいなことが、こうゴールを決めてそれに対して進んでいくことの、まあ、一つの例として書かれているということだと思います。もしくはですね、この場合、カップルなんで、カップル対カップルで、2対2で、4人の、こう、グループの可能性ももちろんあってもいいと思います。で、次です。この例では、女性も彼女自身のゴール、まあ、彼女自身の独自のゴールを定めなければいけないこともあるでしょうけど、それらは、今後、まあ、彼らは結婚したいという思いを持っていますから、新郎となる彼のゴールと一致していなくてはいけない。ここはとても大切な感じがします。この場合、特に結婚を前提としたカップルについての話なのでですね。で、まあ、例えばですね、彼女は料理、家計の管理、学校での勉強の幅を、まあ、より広げたい。まだ彼女は多分、この場合だから卒業してないという前提だと思うんですけど、学校でさらに、まあ、大学に住みたいとかいうことあるかもしれない。でも、まあ、それらが全部彼のゴールと一致していく必要があるでしょう。で同じように彼女もキリストの弟子作りを続けて神の御国に奉仕していく、そういうことも彼がそのような働きをゴールとしましたのですね、していますから、彼も彼女も一致していく必要がある、みたいな感じでこう導いていくことの一つの例です。で2つ目の例は少しまあ、課題のあるような状況ですけど、性格の不一致が問題の、まあ、カップルとありますが、その後、まあ、お互いに我慢できず別れるつもりでいると書いてあったりするので、まあ、夫婦なんだろうと想像されます。 まあ、要するに別れたいと思っている、まあ、夫婦の場合ですね、その人たちとのディサイプルシップの中でどのようなことがあるでしょうということです。で、一番最初にこの二人と言っているのはそのカップルの男女がそれを導いているディサイプラーに対して、十分に信頼を寄せているかどうかをまず確認する必要があるということですね。これからどんなアドバイスをしてもそこに信頼関係がなければそこから先進んでも、まあ、よりこうなんですかね、反発なり衝突なりが起こる可能性があるからだと思います。だから最初に書いてあるんだと思います。だからこれは確かに大切だと思います。だからそこに信頼関係がまずあることを確認する必要があります。でその後で2人の問題に対する解決方法を求めるためにこれはディサイプラーの側からですけどそういう信頼に応えるべく、本当にそこに愛を持って、そこに乗っていく。でその後でこれもとても大切ですよね。信仰を、まあ、植え付けると書いてますけど、まあ、植え育てる、まあ、もちろん植わってる場合もあるでしょうけど育てるということですね。これは今私たちは、この世的な成功のを前提とそのベースにしたゴールじゃないですから、私たちがまずイエスキリストに対する信仰によって生きていくものであるということですから、そこに必ずその基準がそこにあるわけですね。御言葉がありイエス様がいます。だからその基準を一致させることだと思います。ここがやっぱりずれてるとそのいろんなアドバイスがもうちぐはぐになるし、こう相手に刺さらないしわからないですよね。最初に私たちがイエス・キリストを信じたら、さっきのイエスは私の主ですっていう信仰告白のベースに、そこから先のアドバイスがあるということだと思います。それはとても大切だと思います。だから、彼女、この相手のカップルの信仰について、まず確認し、それを育てていくことがとても重要です。その具体的な問題に入る前からですね、前にですね。です。で、次は、二人が弟子作りのレッスンを受けながら、で、今度具体的になります。結婚セミナーに参加し、まあ、読書と書いてますけど、まあ、一般的にその何らか関連書籍を読むような勉強、のことを言ってると思います。セミナーに参加したり、それに関する本を読んだり、で、あとは、先輩クリスチャンのアドバイスを求めるように、いろんな人の意見を聞いていいと思います。良いクリスチャンですね。良い例ですね。アドバイスを求めるように進めていきます。そうなんですね。じゃあその次。で、次がですね、この人格に関するゴールを設定する。で、その次の下の3つが、つまり具体的にこういうことだってことなんです。ちょっと段付けをした方が良かったかもしれないですけど、ごめんなさい。人格に関するゴールを設定する。例えば、で、その後の3つですね。よりだから、その本質的な話になっていくわけです。その表面的なことから、内面的なところですね。で、人格に関するゴールで、例えば男性に対してであれば、その人の3つがあり得るでしょうということです。で、1つ目は、彼の人生で今間違っていると思うことをこうリストアップ。今自分の人生を振り返るということです。で、次に、もうちょっと先のことですね。彼がじゃあ持ちたいと思うものを、どういうことを、どういうふうになりたいか、どういうふうになっていきたいかもリストアップしてみましょう。今具体的に、例えばこういうこと。で、最後に、まあ、ゴール。まあ、もう最終的なゴール。2番目とちょっと近いかもしれませんけど、もっとこう、これなんですかね。2番目はもっと本当に、こう、例えば、朝早く起きるとかですね、なんですか、週に1回は必ず早く帰るとか、まあ、そういった、まあ、具体的なことだとして、最終的なゴールは、もっとこう、例えば、妻の尊敬をこう得る、まあ、より深い、信頼関係を持つということだと思います。で、自分がなりたい元の全人格的な話ですね。理性力を持つとか真実の身を語るとか、まあ、みたいなことがもっとこう最終的なゴールにだんだん段階的にこう導けるじゃないかということです。これはまあディサイプラーの側から見てどのようにこう導いたらいいかについて、まあ、ゴールを決めてそのステップを確立していくということの2つの例でした。もう本当にこれは例なので、それぞれの場合はそれぞれケースのケースですけど、私たちが自分のディサイプラーと相談し、また会社たちと相談して、ゴールを決めてそのために一歩ずつ進んでいくみたいなことが大切だと思う まあ、一気にですね、何か、まあ、僕なんか確かにそうなんですけど、何か聞いて、こうすればいいじゃんみたいにこう言ってしまいたくなるときはあるんですけど、やっぱり一歩一歩ってことが本当に重要なことがあると思います。だから、そのことをこう強調して書かれているんだと思います。はい。ここまでも何かありますか？大丈夫ですか？じゃあ、ちょっといきます。次、4番目。これで大体半分ぐらいなんですけども、今日ですね、将来を念頭に置いた働き。この後にですね、今日がうまくいってるかどうかだけでなく、5年、10年、20年後の、まあ、教会はどうあってほしいか、もしくは自分自身がどうあってほしいかと、いいかもしれない。自分自身に問いかけてみてください。将来のために備えておかないと、思わぬアクシデントが発生することがあります。もし私たちが将来を念頭に置いて働いていなければ、無駄な働きをしてしまうことは、まあ、簡単にあり得ます。容易です。例えば、後々収穫することが分かっていたら、私たちは今、どの種類の種をまきますか？それは雑草ですか？小さな植物ですか？それとも巨大なヒマラヤ杉ですか？これも本当に、さっきのそのステップバイステップとちょっと近いです。もうちょっと中期、長期ぐらいの感じで、5年、10年、20年。まあ、よく企業なんかで、まあ、お金とか、多分計画を立てるでしょうけど、これはその通りにすることだけが目的じゃないと思うんですよね。やっぱその先を考えて、その先をこういつも見ていることが大切なんだと思うんですよね。まあ、さっきのまた山の話いきますけど、一歩一歩見ていますと、一歩一歩大事なところ大事なところ歩いたら、だんだん頂上とずれちゃったってこともあるかもしれないですよね。だからたまにはこう見上げて、あそこに行くんだってこう思わないと、天の頂上にはまあたどり着けない、いうことなんじゃないかと思います。だから将来ちょっとさっきの話を見ましょうと。で、そういったじゃあ将来を見るときに、これ面白いです。そのなんか5本の指を用いて、その分野、まあ、その自分自身にこう問いかけてみるときの、この部分、この部分、この部分はどうですかっていうところの5つをですね、考えてみましょうということなんですね。これはだから指も多分、だんだん優先順位があるから親指の手だと思うんですけど、5本の指を用いて、弟子作りが対象とする基本的な分野を、まあ、覚えていくことができますということなんですけど、まず親指がキリストの支配。これまた大切です。本当だから何度も言いますが、キリストが私の主であるか。そうですね。だから親指です。一番 大切。やっぱ手の中で親指がないと、本当にその手の動きとして全然違うんですよね。この、まあ、4本あるじゃないかってないけど、全然違うんです。この指があるかないかで、全然違います。その、多分持ってないですよね。持ってない力も入らないし、親指とても大事。だから、親指がキリストの支配、私の主であるか。次、人差し指です。神との関係です。これほど面白いのは、親指と人差し指があると、結構何でもできるんですよね。これだけあると、他、まあ、ある意味なくて、結構のいろんなことができます。だから親指と人差し指が非常に基本的なところです。神の支配が私の主であるか、私と神様の関係はどうであるか、これが親指と人差し指が、その二つになる。だ優先順位のこのようなことだと思います。次が、奉仕。使えることですね。で、次が家族。次が、まあ、家計。ですね、中指と薬指が、まあ、どっちがどっちっていうのは少し話があるかもしれない。家族の方が上かもしれないということがあるかもしれない。まあ、そこはだからちょっと中指と人差し指という、こう真ん中の2つに置かれていて、最後に、まあ、家計のようなもの、まあ、仕事、家計、勉強、その関係のこと。まあ、置かれているのが、まあ、この手のですね、5本の指を用いてるっていうことの、面白さかもしれないです。何しろ、キリストの支配、神との関係、で、まあ、奉仕、家族、で、最後にこう、生活する。ね。まあ、面白いと思います。で、次いきます。上記のポイントは、これからも確たる基礎的な知識であり続けるでしょう。で、私たちは人に何かを教えるとき、特別に注意を払わなければいけないですと。例えば、これはですね、この後のことですね、子供が一番最初に知ることから、まあ、そのような知恵のようなものは、 彼らが将来どのように成長するかを大いに決定しています。大いに、ね、影響があります。でもしですね、ある人が、まあ、儀式的、まあ、要するにこう儀式をこうのことをこうやることに割と重点を置くような教会で救われたら、その人はおそらく儀式的な人になるでしょうと。まあ、だから最初の教えが一番最初の教えが大きな影響力を持っています。これはだから本当に私たちが注意していくんですね。だからその人が最初に知ることが何であるかに注意していくことが必要だと言っています。これはまあみんな
皆さん、はい、さっき の、 あの、はい、その5つの 指の話で、奉仕と家族が、まあ、普段ね、日々の生活なければやっぱりもちろん家族を優先しないといけないけど、ある意味でちょっと今考えたんですけど、なぜこの順番にしたのかというと、まあ、多分あの奉仕というと、まあ、神と人々に仕えるんですけども、でも多分 ある意味でこの自分の使命を分かった上で、この次はその誰と結婚するとか、あのそれから、まあ、例えば神様がずっと独身でいてほしいかどうかとか、だからその意味の順番があるかもしれませんね。だから、ま、た日々の生活の中ではやっぱり基本的に家族が、ね、その例えば子供とか妻と子供が一番最初のベッシュとなるとか、あのそういう優先順位あるんだけど、ただ、そうですね、ちょっと微妙ね、そのところが。
そうそう
ね、どちらでも考えられるね、はい、
でもまあ確かに使命、そうですね、あのもともとは独身から始まりますからね、その後独身の単語の場合も確かにあるでしょうからね、はい、それはあると思いますし、ね、ありがとうございます。確かにそれがあると思います。はい、じゃあここまでで、これでも4終わったんですけど、今の際何かいますか。まああのそんなにこうあの特別なことはなかったんですけど、でも本当にその細かいことですけど、あの大切なポイントがたくさんあったと思います。でじゃあ次いきます。最後のですね、54ページ55ページはいろんなこと、まあ、そのたくさんこうあります。たくさんの分野についてですね、いろんなことが書かれています。で、だからたくさんのこう箇条書きみたいにたくさんなってるんですけども、いきます。人生のあらゆる場面において担当しているキリストの弟子の成長を助ける。でこの最初に話しましたけど、その、私たちは、いつでもですね、24時間365日どこでもクリスチャンです。でそれは全ての分野に、で私たちはそれはクリスチャンであることです。ある上に生きていきます。だからどんな細かいことでも私たちにとって重要です。でそのどんな細かいことにとってもっていうことがいろいろ書かれています。いろんな場面が書かれます。でこれらが、まあ、本当に聖書に基づいているということも確認したかったので、ちょっとこれからは御言葉 のこう言葉に関連していますこともたくさん挙げたいんですけど、全部は読み切れませんから、いくつかのことを紹介して、あとはちょっと場所だけパッと読んでお話ししたいと思います。ですね、じゃあまずその文章を読みます。良い弟子作りは弟子の人生のあらゆる場面に関します。本当にあらゆるということです。これは他の人間をコントロールするということではなく、彼らの成長に明確な導きを与えるためです。これらの課題に無理やり押し入ってはいけません。あなたが担当している弟子の問題について弟子がですね、ついて弟子が素直に話せるように導いてください。相手がですね、まだ打ち明けていない事柄について対処することができます。これも本当に大切だと思います。いつでもここにこれからのことを考えるときに、いろんな場面出てきますから、ディサイプルシップの中でそういうことにこう対してどのようにアプローチするかを考えますけど、いつでもこのことも戻ってくることが必要だと思います。相手をコントロールすることはできません。彼らの助けにをすることだけです。だから彼らがそのことをこう話してくれないことについてこう押し入って、相手に対して押し付けていくようなことは本当に絶対いけません。いつでもこの最初の文章に戻ったらいいと思います。まずは本当に自主性が大切であって、信頼関係が大切です。 じゃあ A、B、C、D、E グラム、E グラム、一つずついきます。神との関係、祈り、信仰、神への依存。習慣的かつ継続的に、聖書を読み学ぶ。これはもう本当に、これはもう疑問の余地はないと思うんですけど、習慣的かつ継続的に聖書を読みを学ぶということで、まあちょっと少し面白いことを最近読んだんですけど、読んだというか見たんですけど、ちょっとですね、うちの、まあ、娘がちょっとドラムをやりたいとか言うんで、まあ、ドラムをこう練習し始めてるんですけど、ドラムのですね、練習のスコアについて、まあ少しネットでよく調べるんですね。ネットで調べたら、ある言葉が出てきまして、ドラムの練習でですね、継続は力ないと言います。ね、継続は力ない。あ、確かにそうだ。違いますってですね、何でしょう。継続は力ないじゃないですね。継続しか力にならない。ね、面白いなと思いました。継続は力ないで、あ、わかんない。継続しか力にならない。だって、そうだなと思って、これは聖書を読むこともそうだと思います。毎日読むことをみんな分かってます、分かってますけど、毎日読むことが大切です、ね、毎日読まないければ、読むことが分かっていても力にならないですから、その人の心のようにならないです。だから継続しか力にならないって言葉が結構心に残りまして、いろんなところで言ってるんですけど、継続しか力にならない、習慣的かつ継続的に聖書を読むなら毎日読みましょう。神を褒めたたえ賛美しましょう。神への備えの信頼、信仰です。信じること、本当に大切です。特に神の愛とその知識ですね。神の愛について本当に知ること、今日のメッセージもそうだったです。神の愛です。神様は私たちを愛しているから、聖書を残しましたし、イエス様をこの地上に送ってくださいました。愛です。そのことについて深く聖書から知ることが大切です。で、あとならそういったその神様がどのようなお方であるか、そのことについてもとても大切です。これも最近ちょっとあるところで読んだんですけど、私は私を強くしてくださる方によって何でもできるという言葉があります。あれをそれをですね、アメリカのある本がその言葉を1日30回毎日言いましょうと、そうすると成功しますっていう、こう本を出して、もう売れたらしいんです。もう売れるんです。私を強くしてくださる方によって、何でもできます。その方によって何でもできます。それを毎日、もう何しろ言ってください。そうすると成功。で、実際に成功される例とかなんかって挙げられてるんですけど、押村君ですね、その本には、そのお方が何、どのお方であるかを書かれていないんですね。だから私たちは信頼するお方が、どういうお方なのかについて知ることがとても大切です。でその通りだと思います。だから私たちは聖書を知って、その御言葉をこう掴むことができます。この言葉もそうです。イエス・キリストは昨日も今日も同じです。イエス・キリストは私の主ですって言った時に、そのイエス・キリストはどんなお方であるかについて知ることが大切です。だから愛を知って、その方がどんな方であるか知ることがとても大切です。で次、神様との絶え間ないプライベートな時間、まあデボーションの時間、一言でもそういうことだと思います。で、ここから先はですね、もしそれが持てていないなら、ディサイプルに対して、まあ、どのように導けるでしょうかということの例ですね。これも、このデボーションが大切ですということの後の下の3つは、それに関連したことです。で、例えばこうしたらどうでしょうかということなんですけど、で、担当している弟子が、このような時間を持つようなことができるために、まあ、時間と場所を見つける手助けをする。朝がいい場合もあるし、夜がいい場合もあるし、まあ、できれば朝の方が僕おすすめですけど、朝に持つこと。じゃあ朝だったらいつがいいか、朝ってすぐがいいか、まあ、出した後がいいか、まあ、はたまた、まあ、忙しければ通勤してる間っていうことも、もうあり得るかもしれない。まあ、そういった時間と場所を見つけること。で、それがこうできるように成長を促す、まあ、助けていくことですね、励ましていくこと。で、3番目が面白いと思いました。これは、相手が学べるように、デボーションって1対1の神様との時間ですから、じゃあデボーションしてくださいって言ったらもどうやったらいいかわからない場合もまずあると思います。特に救われたばかりの人はそうだと思いますから、例えばですね、私はこうしていますっていうのことを一回こう一緒にやってみて、3人デボーションみたいな、そういうようなこともいいと思います。そのためのこうテキストもあったりしますので、そういうのを活用したらいいと思います。 それが一つ目、神様との関係について、それが本当に私たちの土台ですけど、さまざまなあのこと、重要になることがあります。で次、次は教会における、まあ、関係もあるでしょうと。で、これがまた3つに分かれてまして、弟子作りをしていればディサイプラーとの関係について考える分野があります。で次は同じレベルという、まあ、同じようなこう境遇というか、まあ、大体こう似たようなあの人たち、との関係。3番目は、まあ、元教会全体大きな働きのことで、1つ目はディサイプラーとの関係の中では心の開きのレベル、まあオープンになっていくこと、まあ、透明になっていくことと言ったりしますけ ど, どそれがどうですか、その分野はどうですかということが一つ本当に大切です。このオープンである、正直であるということが最初の文章もありましたけど、無理やりできないので本当にとても大切なんですよね。その分野について弟子をこう励ますように導くというか、もちろん安心してもらうこともそうでしょうし、そういった信頼関係を持たないと無理やりはできないですから、ディサイプラーの側もそれについて何ができるかを考えることもそうでしょうし、オープンであることはとても大事です。でも逆にオープンであると本当にこういろんなことに対して手出しができます。本当にできます。だからオープンであることが一旦こう成立すると、そこから先がすごいブレイクスルーになると思うんですね。だからそれは本当に大切だと思います。で次は牧師またリーダーシップに対しての問題、まあその態度の問題ということだと思います。あとはだからその従う態度とかですね、学ぶ態度とかですね、まあ、そういったこと、尊敬する態度とかですね、まあ、そういったこと、何か問題があればそのことについてまず本人が気づけるように導くこととかですね。次です。で同じレベルにある人たちの関係で、担当している弟子が他の人と長い近くなり友達関係を築くことができるかどうかを確かめる。これもですね、これもサタンのですね、こう計略だと僕思うんですけど、救われるところまではまあしょうがないと思ったとして、その後クリスチャンを孤立させようとするっていうですね、こう巧妙な手があるような気がします。だから孤立したクリスチャンはですね、すごく弱いんです。だからその丸ちゃった羊のようになりますし、まあ、それこそイエス様についていてもですね、その例えば、まあ、わかんない、こんなことあるかわかんないですけど、葉っぱの近くにない枝はですね、あんまり実はならないみたいな、こう何ですかね、こうあるような気がしますし、森の中でも木が一本だけ植わっているとそれは弱いんですね。その木がたくさんこう植わっているところにない、そして根がこう絡み合ってないと、それはこうすぐ倒れてしまったり流されてしまったりするかもしれない。だから人間関係を築くことができるか、これも手助けする必要があると思います。一つ証とか例があって、これはクリスティン牧師が自分の息子さん、ジョサイア牧師だったと思うんですけど、日本にいるときに少しこう弱ってる時期があったんですけど、それを友達を作れるように、その人の例えばハイリエイクの リーダーに頼んで、そのスキー のスノボの会にですね、連れてもらって、でそこで友達関係を作ったりとかですね、してもらったり、その友達関係大切です。ちょっとごめんなさい、急ぎます。チームワークを、じゃ次、チームワークを進める。姉妹に対して障害となることが、敵意、恨みがあるかどうか確かめる。他の兄弟姉妹と共に過ごしているかどうか観察する。教会に仕えているかどうかを観察する。次です。教会への関与、今度はもうちょっと大きな話です。キリストの体において使える意欲があるかどうかを観察する。で、賜物を特定し、それを発展させるために努力をする。セルグループへの関与を見守る。で、公式非公式、これは本当に大きなことです。全てにおいての行動を、まあ、観察するとありますけど、見守る。はい、これが大きな話になります。ちょっとごめんなさい、僕が時間管理間違えました。あと5分ぐらいで何とか終わらせます。家族関係のことをいきます。で、これは既婚者の場合と未婚者の場合とあります。で、この中で3つだけちょっと話をします。最初に既婚者であれば夫婦関係とコミュニケーションが一番最初に来ています。これは本当に大切だと思うからです。御言葉が1つありました。エペソのところですね。妻たちよ、 で夫たちよ、こっち聖書には具体的に書かれています。でこれがですね、これです30節のところですね。33節、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるんです。この奥義は偉大です。だからその夫婦の関係がとても聖書の中で大切になっているからだと思います。だからエペソビトへの手紙の5章を覚えてください。それから次ちょっと飛ばして子供たちです。で夫婦の中でやっぱ子供たちとても大切になります。で子供たちについてもこのように書かれています。これもエペソです。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育ってください。これも特に私がいつも思い起こさなきゃいけないなと思って反省をしているところです。それから次、一つ飛ばして家族関係とその管理。これもですね、御言葉が一つありまして、私たちは管理者です。第一ペテロの4章10節。私たちは管理者です。これものすごくいろんなことに関係するとても重要な考え方のベースだと思います。私たちは預かっていて、そのことを管理する責任があります。すべてのものは管理のものです。次、未婚者の場合。まだ結婚してない若い者も含み、もちろん含みます。次のページいきます。家事と家族のアクティビティへの、これを読みます。そうですね。2番目。両親に従う。権威に従う。これも御言葉のベースがあります。これも、今度は子供たちに向かって、第一ペテロのところ、第一ペテロですね。エペソですね。子供たちを主にやって両親に従います。はい。本当に書いてあります。ちゃんと書いてあります。父と母を敬えは第一の戒めです。これを子供たちに本当に、子供たち、もしくはだから、これはもう全ての人が必ず両親がいるわけなんですけど、とても大切な御言葉のベースがあります。それから次のですね、友人関係。これは特に若い人には大切だと思いました。これもですね、御言葉たくさんあります。箴言にたくさんあるなと思っていろいろ見つけてきました。見てください。本当にあります。愚かな者の友となる者は大の権とかですね。陰口を叩くと親しい友が離れていくとかですね。で滅びに至らせる、これもすごく聞いています。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟も親戚なんかもいる。友の慰めは魂の力づけ。で、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれ。箴言たくさんあります。13の20、16の28、18の24、27の9、27の17をとりあえず見つけました。次。だんだん今度は広い話になりました。社会関係。で、これは大きく仕事、学校を、政府、国家となってますけど、社会的なこと。あとは経済活動。それら全部において私たちは本当に御言葉のベースが本当にたくさんあると思います。ちょっと時間外なんで、もし来週少し頭だけ時間が欲しければその方がいいですね。ちょっと大切なのでそうしたいですね。ごめんなさい、時間管理を間違えました。
ちょっと先に行きますよ。
はい、じゃあちょっと来週またちょっと時間をいただいてこの続きやります。ごめんなさい。